ピート部屋と題しまして、先生より、メッセージをいただきます。
ただいまエフェソの信徒への手紙1章の1節から14節までをご一緒にお聞きいたしました。でその初めのところ1節と2節をもう一度繰り返してお聞きいたします。神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロからエフェソにいる聖なる者たち、キリストイエスを信ずる者たちへ、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように。恵みと平和があなた方にありますように。パウロはそう心を込め、また祈りを込めた挨拶を書き送っています。新約聖書の中にはパウロが書いた手紙というのが何つも収められていまして、そういう手紙ではこんなふうな書き出しになっていることが多いので、私たちはいつの間にかこういう手紙の書き出しに慣れてしまっているようなところがあります。ことによると教会の初めの頃、そのような時代の手紙はみんなこういう書き出しだったのだと思っていることだってあるかもしれません。しかし実際はそうではありません。こういう書き出しというのは、これは使徒パウロの手紙の特徴と言っていいだろうと思います。例えばヤコブの手紙の書き出しを読んでみますと、そこではただヤコブがご挨拶をいたしますとだけ書いてあります。ヨハネの手紙の場合ですと、私はあなた方を愛していますというふうに書いてあります。手紙の書き出しとして恵みと平和を祈るというのは、これは決して当たり前のことではなかったんです。しかもパウロの場合には、ただ言葉の上だけで漠然と神様のお恵みと平和がありますようにと、そういうふうに言っているのではありません。でただ漠然とした幸い、漠然とした幸せを祈るということなら、もしかすると今日の私たちが書く手紙の中にも そういう文面というのは出てくるかもしれないと思うのです。今日では手紙の書き出しというよりは結びに多いような気がしますけれども、あなた方のご多幸をお祈りいたしますとか、あるいは皆様のご健康が支えられますようにとか、そのようなことが手紙の結びのところに書かれている場合があります。そういう結びの言葉を見ると、私たちは漠然とした幸せや幸いがその相手にあるように、そう言っているんだろうなと考えるんじゃないでしょうか。ところがパウロはそんなつもりで恵みと平和を語っているのではないんです。ここにはこう書いてあります。私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和。ただ漠然と平穏無事な生活を過ごすとか、あるいはいろいろな巡り合わせがうまくいって幸せで穏やかな日々を過ごすということではなくて、もっとパウロにははっきりしたイメージがありました。この手紙を読むことになる人たち一人一人と神様が共に立っておられる。そしてその同じ神様がパウロの上にも立っていてくださる。そして何よりも主イエスキリストがエフェソ教会の人たちのただ中に立っていてくださり、同時にパウロの傍らにも立っていてくださる。そういう具体的なイメージ、具体的な生活をパウロはまざまざと思い浮かべています。でパウロはこの時どうだったか、 おそらくローマだったろうと言われていますが、捕らえられて監禁生活を送っています。ローマ皇帝の裁判を待っている、そんな状況のもとにあります。でそのことというのは、この手紙をずっと続けて読んでまいりますと、例えば3章の1節や4章の1節に行きますと、キリストイエスの囚人となっている私パウロはとか、主に結ばれて囚人となっている私はというような言葉が出てくる。そういうところから、これは牢屋の中から書かれたのだなということがわかるわけです。パウロは今牢屋に囚われていて、体の上ではエフェソの人たちと離れたところにおります。しかしそうでありながらも、パウロはエフェソ教会の人々と自分とが同じ主イエスキリストに伴われていて、同じ神様のご支配のもとにあるということをはっきりと意識していたわけです。でその相手に向かって恵みと平和をパウロは祈ります。で恵みがありますようにというふうに祈る。これは実は当時のギリシャ人たちがよくそういう言い方をしたのだと、よく説明されます。でもパウロがここで使っている恵みという言葉、この文字はどうも当時のギリシャ人たちが普通に使っていたのとは非常によく似てるんですが、少し違う言葉であるようです。ギリシャの人たちが恵みがありますようにと、そういうふうに言うときには、これは喜びや幸いといったことを意味する、そういう言葉として語られていました。ですから、ギリシャ人たちが普通にお恵みがありますようにというときには、これはちょうど日本語でご多幸を祈りますとか、幸せでありますようにという、そういうニュアンスに近くなってくるわけです。でパウロはそういう恵みというのと非常によく似た文字ではあるんですけれども、若干違う言葉を使います。そしてその時にパウロがそこで言い表そうとしている恵み、神様とイエス様からの恵みは何かと言いますと、それは神様とイエス様が本当にあなたのそば近くにいてくださいますようにということです。必ずしもその相手がいいことずくめで、いわゆる人間的な言い方で幸せであるとか、バラ色であるとか、そんなことを言っているのではないんです。たとえ困難さの中に置かれ、非常に大変な事情のもとを生きているとしても、それでも神様が共にそこにいてくださる。本当に厳しい日々の生活を歩んでいるけれど、そこにイエス様が共に歩んでいてくださる、それが恵みのもとにある生活だってパウロは考えていたんです。ですからこの恵みがありますようにっていう祈りは、すぐそれに続けて平和がありますようにっていう、そういう言葉にパウロの中では全然矛盾なくつながっていくんです。この平和がありますようにっていうお祈りは、これは今度ギリシャ人ではなくて当時のユダヤ人が盛んに祈っていた祈りの言葉です。ヘブライ語で言えばシャロームという、そういう言葉になります。神様が共にいてくださって、苦しみや深い嘆きの中でもそこを支えて先へ先へと持ち運んでいってくださる。そしてそういう中で神様はこの私を確かに捉え持ち運んでくださっているのだという、神様への信頼とか神様への結びつきが深まっていく、それがシャローム、ユダヤ人たちが願った平和という内容です。こういう平和ということを非常によく言い表している言い方が、旧約聖書のイザヤ書38章の17節に出てきます。そこをちょっと開いてみようと思います。旧約聖書の1122ページです。 1122ページイザヤ書38章の17節、下の段の、真ん中よりちょっと右側でしょうか。イザヤ書38章の17節を読みします。見よ、私の受けた苦痛は平和のために他ならない。あなたは私の魂に思いを寄せ、滅びの穴に陥らないようにしてくださった。あなたは私の罪をすべてあなたの後ろに投げ捨ててくださった。ここでイザヤは言うんです。私が受けた苦痛は平和のために他ならなかった。苦痛を受けてるというんですから、ここで言っている平和というのは、これは嘆きや痛みや苦しみが一切なくて万事が都合よく進む、そんなことではありません。むしろ明らかに困難な事情のもとに置かれて、自分では本当にどうすることもできない、そう思わざるを得ない、そういう状況のもとにあります。しかしです、ここで経験している苦しみ、痛み、嘆きを通して神様とより固く結びつくようにされたのだとイザヤは語るんです。苦しんでいるイザヤの魂に神様が伴い、また神様が顧みを与えてくださって、イザヤが神様から離れてしまいそうになる、つながりが切れてしまいそうになるときに、神様ご自身がその事態の中で見てを伸ばしてそこを処理してくださり、神様と切れてしまう罪を神様の後ろに投げ捨ててくださったってここに言われています。非常にこれは面白い言い方ですが、あなたは私の罪をすべてあなたの後ろに投げ捨ててくださった、そういうふうに言うんです。罪というのは聖書の中ではあれやこれやの悪い行いというのを指すのではなくて、神様との間柄が切れてしまっている、神様とつながりを持てなくなってしまっている状態を罪というふうに言います。苦難や試練に出会いますと、私たちはどうしても神様はこの自分を愛し、この私に心を寄せ持ち運んでくださっていると信じられなくなるような思いが頭をもたげてくるんです。私たちはどこまで行っても自分中心にものを考えがちですから、もし本当に神様はこの私を愛しておられるというのなら、どうしてこんな試練に私を合わせるのか、どうしてこんな辛い目に私が合わされるのか、それは愛されてないからじゃないかって、そういう結論を下してしまいたくなるんです。しかしまさにそれが罪の力が私たちを誘惑している姿です。神様はここでそんなふうに私たちを誘惑して神様から切り離してしまおうとする罪に対して、ご自分の御手を伸ばしてそれをつまみ上げ、そして神様の背後に投げ捨ててしまわれるのだというんです。今まで神様と私たち人間との間にあった罪、そこにつながりじゃなくて裂け目があるんだ、切れているんだ、そういうふうに私たちが思っていたその状態が神様に取り上げられて神様の背後に投げ捨てられたら、そこでは一体どんなことが起こるでしょうか。私たちがです、神様と自分を隔てられている、神様と私は切れていて私は一人ぼっちだと思い込んでいる、そういうことに目を留めて、ほら見ろ、やっぱり神様は私を愛してないじゃないか、そういうふうに思いながらその罪に目を留めようとしてそこに目を向けるときにですね、びっくりすることにもうそこに裂け目がなくなっているんです。代わりに神様ご自身が私たちの目の前にいらっしゃるようになる、 私たちの罪は神様の背後に投げ捨てられているというのはそういう状態です。罪が神様の前にあって私たちと神様を隔ててるんじゃなくて、その罪は神様の背後にあるわけですから、私たちがそっち見ようとしたら神様が目の前におられるということになるわけです。痛ましい破れ、罪の本当に深い絶望に変わって、そこに当然罪があるんだ、私は神様と切れているんだと思って目を向けようとしたらば、そんなものは何もなくなっていて、神様が私たちを、この私を迎えてくださる。ですからそこに平和が訪れるわけです。神様と自分の間にあると思って、当然あると思っていた深い破れ、深い亀裂がなくなって、神様がまさにそこに立っていてくださって、一生懸命に破れを塞いでくださる。そしてそれこそが神様が人間との間に持ってくださろうとする平和なんです。パウロはエフェソの教会の人たちに語るんです。そういう平和が今あなた方と共にありますように、私たちの父である神様と、主イエスキリストからの恵みと平和があなたたちにも与えられますようにって、そう祈るんです。そして、そんなふうにパウロが祈り願う平和っていうのは、まことに思いがけない仕方で、実際に私たちにもたらされています。まさしく神様が、ご自身と私たち人間の間にあった、深い罪の破れ目に御手を伸ばして、それを取り上げご自身の側に引き受けて、背後に投げ捨ててくださり、橋を架けてくださるということが起こっているんです。それが何か、主イエスキリストの十字架と復活の出来事です。で、実はパウロは若い頃、そういう神様のなさりようがなかなかわからなかったんです。わからないっていうよりも、信じることができませんでした。パウロが若い頃はどう考えていたのか、キリスト者というのは誠にけしからん人たちだと思ってたんです。イエスという十字架によって処刑され死んだ男の体をどっかに隠した。そしてその上で遺体のないことが復活した印なのだと言っている。だけど死んだ人間なんか生き返るはずないじゃないかとパウロは思ってるわけです。キリスト者たちは、イエスの弟子たちは、本当は神様が復活などさせていないイエスという男を復活したのだと吹聴して人心を惑わしている。そして何よりも神様が復活させていないものを復活させたと言ってるんだったら、これは神様のなさりようを欺いて実際の出来事をねじ曲げている、非常に価値の悪いデマを流している人たちだ。で、そういう疫病の病原菌みたいな輩は早く根絶やしにしなければならない。パウロはそう考えたから若い頃にキリスト教を迫害する先頭に立ってたんです。それはどうしてか、復活があるって分からなかったからです。ところがそんなパウロにダマスコへの道すがら、よみがえったイエス様ご自身が出会ってくださるということが起こったんです。パウロはダマスコ途上でのイエス様との出会いを通じて、今までそんなことあるはずない、嘘だ、決して信じられないと思っていたことが実は本当だったんだ、キリスト者たちが復活したと言っていたナザレのイエスという人物は確かによみがえっている、そのことを信じるように変えられました。そして主イエスが復活して自分と共におられるのだということを信じて受け入れるようになってみると、今度はまさにその十字架が神様と人間との罪の破れ目を塞いで断絶していたところに一本の橋を渡すための出来事だったのだ、それが本当にありありと分かるようになったんです。 パウロはここでエフェソの教会の人たちに向かってこう言います。エフェソにいる聖なる者たちよ、聖なる者たちというふうに相手を呼んでいるんですけれども、この呼びかけっていうのはエフェソの人たちが清廉潔白だとか天使みたいに無垢で罪がないとかそういうことを言っているのではないのです。主イエスの復活と十字架と復活を信じるように導かれている、そういうふうにエフェソ教会の人たちは特別に神様からご自分のもの、神様のものとして取り分けられているということを言っています。聖なるものっていうのは、そのものが清いというよりは神様のものとされている人たちという意味です。復活の主イエスと出会わされ、主イエスの十字架がこの私のために起こったことだ、そう信じるようになっている人は神様のものとされているんですが、そうなったらもうその人たちはです、自分の罪を決定的なことだというふうには見なさなくなるんです。神様のものとされたら罪がなくなるわけじゃありません。自分自身を顧みるならば、やっぱり依然として神様を忘れ、神様抜きで生きてしまうことはある。神様から離れがちだし、神様への信頼を忘れてしまいそうになるということもあります。確かにこの私に神様から離れていくような罪の傾向と申しますか、神様と切れた私になってしまう、そういう傾きはあるんですけれども、しかしそういう私たちの罪をはるかに上回る神様の側からの決定的なことが行われているのだ、主イエスキリストという方を通してそれが行われている。この私は今そのイエス様を通して行われた神様の御業のもとに生きるものとされているのだ、そっちの方を重大に考えるようになるんです。キリスト者は例外なくこの主イエスの十字架と復活に目を向けるように招かれています。そしてそこで行われた神様の救いの御業に目を留める、あの十字架によって確かに私たちが神様から離れてしまったために、神様亡き者として滅ぼされてしまう、そういう罪があの十字架の上でイエス様が苦しんで亡くなってくださっていることによって清算がつけられている。まさに神様と私たちを隔てている深い破れ目の上に一本の橋が渡されて、神様との交わりが与えられるようになっていることを知るようにされているんです。パウロがこの日エフェソ教会の人たちの上に祈った、神様と主イエスキリストの恵みと平和があなた方の上にありますようにっていう、その祈りはそういうイエス様を通しての神様の御業があなた方の上に確かにされますように、でそういう祈りです。しかしこの祈りは実はエフェソ教会の人たちだけに祈られているのではなくて、今日ここに集まっている私たちの上にも同じように祈られている祈りだと言っていいだろうと思うんです。主イエスキリストの十字架と復活の出来事を見上げ、神様の恵みと保護のもとに今日この私たちの生活が置かれますように、あなた方もそのような神様の恵みのもとにこの日を歩み出すことができますように、パウロがエフェソ教会の人たちに心を込めて祈った言葉が私たちの上にも祈られていることを覚えたいと思います。私たちも神様の宮沢のもとに置かれている、そのことを覚えてここからの人巡りの時を歩み出したいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、神様と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方の上にありますように、パウロがそのように祈った時に それは祈られている一人一人を主イエスキリストの十字架とよみがえりの現実のもとに置こうとするパウロの願いと、またあなたへの祈りとがそこには込められていました。パウロがそのように祈り、そしてこの手紙を書き送って以来、キリスト教会の中では絶えずこのように兄弟姉妹を覚え、またまだ信仰を言い表していない隣人についても、あなたの真実な御業のもとに一人一人が置かれるようにと祈りがされ、そしてそのような中で親しい交わりが生まれるようになっていることを感謝申し上げます。私たちは一人の例外もなく、そのように信仰の先輩たちから覚えられ、兄弟姉妹から本当に温かく祈られ迎えられて、交わりの中に置かれていることを感謝いたします。どうぞあなたが私たちを生かそうとしてくださる、そのために行ってくださった主イエスキリストの御業のもとに、すべてのものが招かれ導かれ、そして十字架とよみがえりを見上げながら、私たちが生きる勇気と力と与えられて、そのひなすべき務めに赴いていくことができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。この朝私たちに目覚めを与えてくださり、この日の務めにあなたが私たちを送り出していてくださることを感謝いたします。どうか私たちがこの日、あなたから与えられているこの一日の生活の中において、精一杯生き、またいろいろなことに喜び感謝することを通して、あなたがお作りになったこの世界がどんなに慈しみに満ちた豊かな場所とされているか、そしてまたその中で私たちにも務めが与えられ、私たちが今日なすべき技が与えられているかを表すことができますように、あなたが本当にこの世界のどんな人の一人一人も、またどんなものの一つ一つも必要なもの、また命を生き、あなたを賛美するものとして生かされていることを覚えることが許されますように、私たちが本当に思うようにならずに深い嘆きや痛みの中に陥ってしまうときに、あなたはそのようなものもなお覚えてくださることを表すために独り子をこの世に送ってくださり、この世界の最も深い惨めな亀裂の底にまで独り子を沈め、そこに橋を架けてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちがたとえあなたから離れたように思ってしまうときにも、十字架の上を見上げ、そしてあなたのものとしてもう一度歩み出すことができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。